ユダヤ人と杉原千畝、童話制作委員会。皆さん、おはようございます。今日から始まる新シリーズ、偉人たちの物語。このシリーズは立派な人物をまとめて紹介するものです。本日ご紹介する人物は、1939年から1940年、東ヨーロッパの国リトアニアで活躍した外交官、杉原千畝です。杉原千畝がリトアニアの外交官として活躍していた頃、第二次世界大戦という90カ国以上を巻き込んだ大きな戦争がヨーロッパで起きていました。この戦争で多くの人々が亡くなり、国や住む家を失った人たちが大勢いました。特にユダヤ人は中枢自国側のドイツから激しい迫害を受けていました。杉原千畝はナチスドイツにより迫害されたユダヤ人に、日本通貨のビザ、日本へ来るための許可書を6000人のユダヤ人に発給したことで救い、東洋のシンドラーと言われた人です。捕まったユダヤ人は強制収容所へ送られ、ひどい迫害を受けたと言われており、彼のビザは紛れもなく命のビザだったと言えるでしょう。第1回、偉人たちの物語。ユダヤ人と杉原千畝。杉原千畝がリトアニアのカウナス日本領事館で活躍していた1940年、ヨーロッパでは第二次世界大戦が起きていました。第二次世界大戦とは、1939年から1945年まで、ドイツ、日本、イタリアを中心とする陣営と、イギリス、フランス、アメリカ、ソ連、中華民国などの陣営との間で戦われた激しい戦争です。この戦争により、6000万人以上の人々が犠牲になったと言われております。戦争はイギリスやアメリカ等の連合国側の勝利で終わりましたが、この時、ドイツから多くのユダヤ人が迫害を受け犠牲になりました。ユダヤ人がドイツの人々から迫害を受けた理由とは何だったのでしょうか。第一次世界大戦後のドイツは、連合国側から1320億マルクの賠償金の支払いが課されて、重税で苦しんでいました。損害賠償金とは、ドイツが連合国側に戦争で与えた建物の費用と損害費用などで、損害が起きる前と同じ状態にするための費用のことです。しかし、これはドイツの支払い能力を大きく上回っており、賠償金の支払いはなかなかできません。賠償金が支払われないことを理由に、1923年、イギリスの反対を押し切って、フランス、ベルギーが屈指の工業地帯であり、地下資源が豊富なルール地方を軍事力で占領しました。これによりドイツの経済は致命的となり、1年間で対ドルレートの7桁以上も下落するインフレとなりました。インフレとは、どんどん物価が上がっていく現象で、ドイツはもうお札を印刷して賠償金を支払うことしかできなくなってしまったのです。お金の価値が紙くず同然と化したことで、多くのドイツ人は仕事を失い、とうとう正気も失い始めたのです。そこに登場したのが、アドルフ・ヒトラーという政治家でした。アドルフ・ヒトラーは、ドイツ人は優秀な民族だ。ユダヤ人を国から追い出し、強いドイツを作るのだ。と国民に言いました。ユダヤ人はユダヤ教を信じる人々で、中東の国イスラエルに住んでいましたが、1900年前、ローマ帝国によって滅亡させられてしまったのです。その後、ヨーロッパ各地へユダヤ人は難民として散らばったのですが、ヨーロッパではキリスト教を信じる人々が多かったのです。そのため、 ユダヤ人はどこへ行ってもよそ者扱いでした。守ってくれる国がない。自分たちの命を守るためにユダヤ人はお金を貯めました。そのため、努力して銀行家や会社の社長になる人々が多かったのです。ヒトラーはそこに目をつけたのです。我々から仕事を盗んだユダヤ人は敵だ!と言い、ユダヤ人を殺そうとしたのです。正気を失ったドイツ人たちはヒトラーを首相にし、ユダヤ人は強制収容所へに送られ、ひどい生活を送ったり殺されたりしたのです。これを大虐殺ホロコーストと言います。リトアニアに住んでいた多くのユダヤ人は、ドイツが攻めてきたら殺されると考えるようになりました。そのため国を捨てて外国へ行く方法を考え始めたのです。ところが1940年、リトアニアの周辺国はすでにドイツに負けてしまっていました。ドイツ軍の手が迫る中、逃げ道を閉鎖されたユダヤ人が生き延びる方法は、ソ連という国を抜け、日本を通り世界に逃れるしかなかったのです。1940年、リトアニアはソ連と合併しようとしていました。合併とは、2つ以上の国や組織がまとまって1つになることです。ソ連とリトアニアの併合に備え、領事館が撤退する中、ユダヤ人難民に対して入国ビザを発給する国がありません。この問題を解決したのは、カウナスの各国領事の中で唯一ユダヤ人に同情的だったオランダ名誉領事ヤン・ツバルテンディスクという外交官でした。彼はカリブ海に浮かぶオランダ植民地キュラソー島なら簡単に入国できるということに目をつけ、キュラソー行きのビザの発給を決断しました。キュラソー島は面積448キロ平方メートルの岩だらけの孤島で、ユダヤ人の危険を救うために考えられた方法でした。キュラソービザを持ってユダヤ人が日本領事館に押しかけたのは1940年7月18日午前6時でした。この時ビザを求めるユダヤ人約200人が日本領事館の前を埋め尽くしました。これに驚いた杉原忠根は事態を理解しようとユダヤ人代表を選び領事館に入るように言いました。そしてユダヤ人の代表ニシル氏、バルハフティック氏を含む5人の代表と2時間近く話しました。ユダヤ人の代表者は、我々はドイツから迫害を受けポーランドから逃げてきたユダヤ人で、日本領事館に行けばビザがもらえると聞いてきました。オランダ領キュラソーのビザもあります。日本の通貨ビザを出していただきたいのです。杉原千畝は、皆さんの要求は日本通貨の許可ということですね。皆さんの危機的な状態はよくわかりました。なんとか援助してあげたいのですが、これだけの枚数のビザとなると外務省の許可が必要ですから、3日待ってください。その日の午後、外務大臣にビザを大量発行していいか仰ぐ電報を打ちました。7月22日月曜日、外務省からの答えは、
最終国の入国許可を持たない者にはビザは発行してはならない
でした。杉原忠根は悩んだ末、再度外務省に電報を打ち判断を仰ぎました。7月24日水曜日、外務省より答えが返ってきました。
ビザを出してはならない。
なぜ日本はビザを出そうとしなかったのでしょうか。実はこの頃、日本はドイツ、イタリアと同盟を結ぼうとしていました。 日本はドイツが目の敵にしているユダヤ人をかくまうことにより同盟が結べないと恐れたためではないかと言われています。杉原千畝は一晩中ビザを出すか出さないかを悩みました。7月29日月曜日、杉原千畝、ビザを発行するとユダヤ人難民に宣言しました。ビザ121人。7月30日火曜日、ビザ260人。7月31日水曜日、ビザ146人。8月2日金曜日、外務省より領事館から撤退するように命令が来ます。8月3日土曜日、リトアニア、ソ連に併合され14番目の共和国となりました。これによりリトアニアは消滅しました。この日以降、日本国及びソ連政府から再三の領事館退去命令がありましたが、これを無視してビザを書き続けます。8月26日月曜日、日本領事館閉鎖。これ以降も移動先のメトロポールホテルでビザの代わりの渡航証明書を書き続けます。9月5日木曜日、杉原一家はベルリンへ向かうためカウナス駅へ。ホームでも日本の入国許可証を求めるユダヤ人に渡航証明書を発給し続ける。その家族や公式記録から漏れている人を合わせると、杉原千畝が助けたユダヤ人は6000人とも8000人とも言われています。1945年第二次世界大戦終結。1947年ようやく帰国。しかし、ビザを発給してはならないとの命令を無視して大量にビザを書いたため、杉原は外務省から解雇を通告されます。1976年突然イスラエル大使館から電話がかかってきました。イスラエルの大使館にいたのはカウナス事件で助けた一人のユダヤ人、ニシュリでした。そして1985年イスラエルで諸国民の中の正義の人賞を受賞しました。1998年にはイスラエルで杉原千畝の切手が作られました。2000年には日本でも切手になりました。2000年、河野外務大臣は杉原千畝に対し無礼があったことを詫びました。ついに人々は杉原千畝の決断を高く評価するようになったのです。リトアニアでユダヤ人にビザを発給し続けたことを杉原千畝は話しませんでしたが、今ではそのことが世界中に知られています。人を愛する、人を残すということは自らを世に残すということなのかもしれません。杉原千畝は人生主義の博愛の精神として、これからも愛され続けることでしょう。皆さん、今の日本は人を残せる国になっているでしょうか？皆さんはどう思いますか？参考資料、小学館学習漫画辞典、ウィキペディア、杉原千畝誕生100周年記念事業サイト。